コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週はある大手の音声アプリのサービス終了の話題が飛び込んできました。また Spotify のビデオポッドキャストが Netflix に配信、オーディオブック大賞、 Google の音声 AI がアップデートの話題をお届けします。それでは早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年10月15日 DNA ボイスポコチャ運営チーム公式プレスリリースです。ボイスポコチャサービス終了のお知らせ。
今週は音声ライブアプリの話題です。国内 IT 大手の DNA が運営する音声ライブアプリボイスポコチャ、こちらがサービス終了を発表しました。引用します。ボイスポコチャは2025年12月15日12時をもってサービス終了させていただくことになりました。2022年1月のサービス提供開始以来、約4年という年月を皆様と共に歩んでこられたことを大変光栄に感じております。多くのユーザー様にボイスポコチャをご愛顧いただきましたこと、心より感謝いたしますとのことです。いやー、運営の皆さん本当にお疲れ様でした。先日のボイシーの炎上騒動の背景にもある音声配信プラットフォームの経営の難しさということにも絡んだ話題かと思います。いやー、音声配信プラットフォームの運営って本当に難しいですね。 IT 大手の DNA でさえサービス終了ということですので、その厳しさを実感せずにはいられませんね。さて、今後のスケジュールなんですけども、すべてのイベントが終了するのが10月28日となっており、それ以降はですね、コインの処理ですとか、サービスの終了、またはダイヤというまた別のアイテムの換金の申請などなど、もろもろの事務手続きが来年の2月16日まで続きます。このあたりはさすが大手 DNA の運営だなと思いますね。サービス終了まで約2ヶ月。そしてその後の事務手続き等がさらに2ヶ月と。ということでは、やることちゃんとやっているなという印象です。そしてボイスポコチャのユーザーは、ぜひライブアプリのポコチャをご利用くださいというようにアナウンスをしています。もちろんすべてのサービスを引き継げるわけではないんですが、実績に応じて様々な企画を用意しているとのことです。このあたりの配慮もさすがだなと思います。さて、今回、音声配信アプリのサービス終了ということで、これまでも数々の音声プラットフォームがサービスを終了しましたので、振り返ってみましょう。今年の8月、東京 FM が運営するオーディというアプリ、こちらはですね、iOS と Android のアプリが終了となりました。実際のプラットフォームは Web などで運営をしているんですけども、アプリが終了ということですね。また、2024年には、元サッカー日本代表の本田圭佑さんが関与するプロジェクトとして立ち上がったアスリート専門の音声配信アプリ Now Voice、 こちらがサービスを終了していました。彼の人脈をもって多くの著名アスリートが配信をし、また有料サービスとして立ち上がったにもかかわらずサービスを終了してしまいました。また2023年にはあの Spotify がライブから撤退をしました。 Spotify はライブのアプリグリーンルーム、こちらをですね、わざわざ買収までしたにもかかわらず撤退ということです。それ以外にも国内では大手 YouTuber 事務所の UM が運営する REC、 2022年にサービスを終了しました。事業自体はスタンド FM が譲り受けをしています。中国の音声大手プラットフォームのヒマラヤ、こちらは2021年にオーディオブック以外のサービスを日本市場から撤退しました。チャンネルや配信者のサポートはここでもスタンド FM が実は引き受けをしているということも知られています。そして音声ブームを作り上げたあのクラブハウスもですね、コロナ以降スタッフの多くを解雇レイオフしているんですね。そういう意味では国内プラットフォームのスタンド FM も無縁ではないでしょうし、またボイシーも炎上騒動が一段落したと言っても経営としての課題は依然残ったままです。世界的にも 音声プラットフォームの運営というのは難しいということがよくわかりますね。今回 DNA がサービス終了した背景を私なりに考えてみました。 DNA 本体自体は非常に業績好調です。2025年の3月期の売上は1600億円にも達し、前年比プラスの約 20% という黒字運営です。この業績を牽引したのはゲーム事業です。特にポケモンのトレーディングカードのアプリが全世界で1億ダウンロードを突破するということが大きく影響しています。そして今後も任天堂という非常に有力なパートナーとゲーム事業は成長していくことが見込まれています。一方、ライブアプリはスプーン、17ライブといったような競合ひしめくレッドオーシャンです。そんな中、黒字を発表している韓国初の音声ライブアプリスプーンでさえ、日本市場における2023年の黒字営業利益額は7億円とも言われています。あのスプーンがそのぐらいの額ですので、DNA がそれを上回るとは到底思えませんので、やはり DNA であっても音声ライブアプリの運営は厳しいんだなと思わせられます。ゲーム事業の売上は約780億円、そして前年同期比でもプラスの 44% となっており、全体からすれば言い方は悪いですが、道楽と見えても仕方ない状況かと思います。さらには、今回は譲渡や売却ではなくサービス終了としたのは、おそらくこういったゲーム事業へ開発のリソースを回すこともできるという判断からかなとも思いました。ポコチャのライブアプリ自体は継続をするわけですから、譲渡や売却などをして、ボイスポコチャの運営がうまくいけばいいんですが、うまくいかなかった場合、ポコチャのブランドも毀損する可能性がありますよね。それであれば、サービスを終了して、そして譲渡や売却であれば、開発リソースもある程度は引き継がれなくてはいけませんよね。そう考えますと、ブランド毀損のリスク、または開発リソースを自社内で他に回すといったことを考慮すると、今回のサービス終了は非常に合理的な判断と言えるんではないでしょうか。また一つ、国内音声ライブアプリがなくなることになりますけども、それでも今回の DNA の対応には非常に誠実さを感じます。音声ライバーやファンの去就は気になるところではありますけども、サービス終了本当にお疲れ様でした。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テク関連いきましょう。まずはこちら。
2025年10月15日、海外メディアブルームバーグの記事です。Spotify、動画ポッドキャストを Netflix に配信、米国で来年から。
今週は Spotify の話題です。と言いましても、おそらくニュースのリリース元、今回のトピックの大元としては Netflix かなと思います。内容としましては、Spotify の動画ポッドキャストが Netflix に配信されるとのことなんですよ。これ言われてみればなるほどなと思いますよね。人気の動画コンテンツであれば、確かに Netflix で配信しても見る人は一定数いそうですよね。北米などではポッドキャストが広く根付いていますので、リスナーからしてみれば、まあ、どんなプラットフォームであっても自分の推しの番組が見れればいいわけですので、 Spotify、Netflix 双方にこれはウィンウィンではないかなというふうには思います。引用します。両社は14日 Spotify のザ・リンガーと Spotify スタジオズの一部シリーズを双方のプラットフォームで同時に配信する計画だと明らかにした。米国で開始をし、いずれ他の市場にも拡大するとしているです。まずは北米からなんですね。やっぱりポッドキャストが普及している、まあ非常に人気なプラットフォームであるという地域から始めるんでしょうね。逆にそういう意味では、あのネットフリックスで日本のアニメも非常に人気じゃないですか。世界的にも人気じゃないですか。ですので、日本のアニメのポッドキャスト番組って結構人気なんですよね。それもなんとか映像つけてネットフリックスで配信されないですかね。日本語とはいえ、なんか人気は出そうな気がするんですよね。そんな中、 そういえば、日本の動画サブスク、皆さん、Unext ご存知でしょうか？有線が運営する動画サブスク、Unext。こちらはですね、Netflix にも負けずとも劣らず、国内で多くのシェアを持っている動画サブスクです。そして、この Unext が先日、ある発表をしました。それが、音楽サブスクに参入する。音楽サブスクをコンテンツとして提供を開始するということなんです。これすごいですよね。Netflix はさすがに音楽まではやっていませんけども、実は Unext はすでに電子書籍の配信はもうしているんですよ。こういうところはね、なんかすごいですよね。とにかくサブスクで囲い込めるのであれば何でもやっていこうという気概を感じますよね。ですからビジネスモデルとしては Amazon プライムにもしかすると近いのかもしれません。ただ音楽を取り込むということで言えば今後、ポッドキャストやオーディオブックなども来て良さそうですよね。特にオーディオブックなどは、オトバンクがすでにオーディオブック聞き放題というサービスをやっていますので、非常に相性良さそうですよね。今後、こうしたプラットフォームの垣根を超えたサブスク同士のマリアージュ、なんか増えていきそうな気がします。ということでトップに取り上げました。皆さんはどう思いますか？ぜひ感想ご意見お聞かせください。概要欄の Google フォーム、もしくは SNS でハッシュタグカタカナでクリエコでお待ちしております。ではどんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、海外で展開していますオーディオブックの読み放題、こちらプランを拡大するとのことです。また Spotify、海外の大手三大レーベルと AI の開発を提供したと発表をしました。いやー、この辺ですから音声とか音楽周りは AI との共存、本当多分一番進んでるんじゃないでしょうかね。動画と文字と画像とジャンルはありますけども、多分音声一番進んでる気はするんですよね。なんか昔から CD が出始めた頃もそうですけども、テクノロジーとの折り合いの付け方って音声実は早いんですよね。国内独自音声プラットフォームのボイシー。こちらがですね、先日速度制限の炎上から速度制限の撤廃を発表しました。ただ、その後ですね、なんと、年間100万円もの利用料を支払って配信している企業向けのサービスがあるんですけども、その企業にも一切事前に連絡がなかったということがサンマーク出版の配信から分かりました。一部では、こうした企業からの声があって速度制限の撤廃をしたんじゃないかという声も SNS では見られました。YouTube なんですが、コメントにですね、音声付きの返信機能が一部実装されているそうです。ヒカキンさんやはじめ社長さんなどのコメント欄で私も一時ソース見ることができました。なんか不思議な感じしますね。でも海外ですと音声メッセージ何気に普及しているんだそうです。という意味では意外と定着しそうな気はします。その他プラットフォームです。サイバーエージェント運営の音楽サブスクアプリアワ。こちらがですね、あるアーティスト来日に絡めてリスニングパーティーの企画を展開します。オアシス、日本に来るんですね。いやーすごいですね。何気に音声ライブアプリと言いますと、アワ、私は今後も伸びていくんじゃないかなという気がしています。濃い音楽ファンをしっかり捕まえていますし、こういった企画もうまいですし、そして音楽サブスクというビジネスである以上、そもそも有料のサブスク、お金がしっかり動いていると。そしてサイバーエージェントが運営というところでは非常に期待をしています。国内音声ライブアプリのラジオトーク、カラオケ配信が一部楽曲使えるんですけども、新たに9月新曲の音源が追加されたそうです。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年10月14日、株式会社オトバンク、公式リリースです。オーディオブック大賞2025を発表、文芸大賞、地面師たちなどが受賞。
今週はオーディオブックの話題です。株式会社オトバンクが運営するオーディオブック JP、こちらが主催をします、毎年開催をしています、オーディオブックのアワード、この2025年版が発表されました。今年の文芸大賞は ネットフリックスでも話題になりました、あの作品のオーディオブック、地面師たちです。おめでとうございます。この地面師たち、私も見ましたけども、まあ作品としては本当一級で面白いですよね。俳優の皆さんも骨太な演技で本当に引き込まれますよね。そんな作品のオーディオブックが発表当時からもちろん話題になっていました。作品の良さもさることながら、そのナレーターやキャストも大いに注目を集めていました。声優陣がすごいんですよね。葛西健吾さん、早見翔さんなどなど大物声優が名を連ねているんです。早見翔さんのあの低音イケボボイスで語られる地面師たちは、いやー迫力すごいですよ。感想を引用します。オーディオブックで初めて聞きました。ドキドキする展開にどんどん先を聞きたくなりました。臨場感がありとても良かったです。聞き迫る演技が素晴らしく一気に聞いてしまいました。今回の地面師たち、出版社は集英社なんですね。現在多くの出版社はオーディオブックを積極的に展開しています。先日もこの番組で話しましたが、人気作品であれば非常に好調らしいんですよね。実際、制作の手間はかかりますけども、こうして数が出る分にはビジネスとして定着していく未来が見えてきそうですよね。今後もオトバンクに期待していきましょう。そして、そんなオトバンクは現在、下北沢のショッピングビレッジボーナストラックでオーディオブックの体験イベントを行っています。目に見えないオーディオブックの世界だからこそ、リアルのそうしたイベントがじわじわと効いてきますよね。本来こういうことは大手のオーディブルがね、どんどんやってほしいなぁと個人的には思うんですけども、オドバンクの熱い思いが伝わってくるようですよね。今後も注目していきましょう。ではどんどん行きましょう。今週もいくつかポッドキャスト立ち上がっています。日本のボーイズグループ、青縁、こちらがポッドキャストを始めています。人気ファッションエディターの大草直子さんのパーソナリティで、大草直子のホルモンなんてハグしちゃえという番組がスタートします。イベント関連は今週はですね、オトバンク、現在やっているイベントとはまた別に、富士通、あの IT 企業の富士通と共同開催で、組織の作り方といった異業種読書会のイベントを11月に開催します。いやー、オトバンクってそんなに大きな組織ではないと思うんですけども、本当にいろんな横展開すごいですね。あと、コンテンツというよりは立て付けの話なんですけども、静岡県である興味深い動きがあります。それがですね、イベントのサブスクなんですね。音楽イベントもそうなんですけども、スポーツ、または美術館、神社など、静岡にゆかりのあるそうしたイベントや施設などを月に4回までかな?月に4回まで1ヶ月先のイベントや観光施設を予約できると。そして月額2178円というチケットサブスクなんですよね。これ非常に興味深いですね。静岡と言いますと、沼津のポッドキャストイベントが定期イベントとして定着しつつある。そんなコンテンツに理解のある県なんですけども、こういったサブスクを県とスタートアップ企業が組んでやるということはですね、非常に興味深いですね。お出かけ需要は今後も伸びていくと思われますので、こうした動き広がっていくといいなと思いました。ガジェット関連は、今週はイヤホンがですね、新しいのが出ています。ファイナルという日本のメーカーがあるんですけども、こちらがですね、ASMR 専用の完全ワイヤレスイヤホンを発売しました。いや、これ聞いてみたいですね。ファイナルは、ふるさと納税の出品をしている歴史とした日本のメーカーですので、興味ある人はぜひぜひチェックしてみてください。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年10月10日、ウェブメディア、オーディオスタートニュースの記事です。Google、ノートブック LM の音声解説に新形式、概要、評論、議論が登場。
今週は音声 AI、Google の話題です。Google が提供しています AI のノートブック LM。 この番組でも以前その驚異的な性能をお伝えしましたが、そのノートブック LM がさらにアップグレードしました。引用します。デフォルトの形式は詳細と表示され、これに追加し3つの新しい選択肢として概要、評論、議論が展開されつつある。概要は1から2分の簡潔な概要、評論は資料に対する建設的なフィードバック、議論は2人のホストが資料深い議論を展開するとのことです。実際ですね、こちらもノートブック LM で使えます。 Google がこうしたアップデートを行ってくるということは非常に機能としては好評なんだなということを伺わせます。相性のいいジャンルというのはあると思いますので、 Google のこの機能の発展とともにさらにコンテンツも増えていくんだろうなとは思います。今後も注目していきましょう。ではどんどん行きましょう。インタビュー記事なんですが、 TVer とラジコの対談記事が話題になっていました。いや、読み応えありました。ラジコも代表のイケピーがインタビューに答えていますので、まあ特ダネといった内容はもちろんないんですけども、こういう考え方なんだなというところは非常に参考になりました。日本の音声配信アプリのナンバーワンとして今後も頑張っていただきたいなというふうには思いましたね。それから Spotify の広告がまたアップグレードしまして、Amazon、Yahoo からも広告出稿が可能になるということですね。どんどん広げていきますね。音楽サブスクの利用調査のデータが出ていました。やはり Spotify と YouTube が上位を占めていました。また、国内音声広告大手代理店のオトナルが、車の中、車内メディアの利用レポートを公開していました。運転中のポッドキャストの広告効果を気になる人はぜひぜひ読みましょう。さて、その他話題なんですけども、ソニーが買収をして海外で展開していますアニメの動画プラットフォームクランチロール。こちらはですね、北米で漫画アプリをリリースしました。冒頭の Unext のように単に動画だけではなくシナジーのある漫画、電子書籍の漫画をリリースすると、マルチ媒体を展開していくんでしょうか。今後も気になりますね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回のニュースレター、そしてニューズピックスで音声配信に関するニュースへの解説コメントなどなので、音声配信業界を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録、そして番組へのレビューどうぞよろしくお願いします。今週はパソコンのハードディスクをひたすら解体していました。と言いますのも、私のパソコンのハードディスク、学生の成績データが記録されたものが多いんですよ。ですからこれ、廃棄証明とかしっかりした廃棄をしてくれるところにしか出せない非常にセンシティブなデータなので、いろいろ調べた結果ですね、もう自分で破壊しようということで、ちまちまと1台ずつ分解して中のディスクを取り出して破壊をしています。いやー、結構な台数あってですね、先延ばしにしていたら結構な台数があって、メーカーごとの仕組みに詳しくなりました。いやー、でもこの鉄や基板などを廃棄するとこういったレアアースをなんとかリサイクルできないもんかなという思いは強くなりましたね。皆さんもこうした電子機器の廃棄どうしていますか？さあ、だいぶ涼しい日が増えてきましたね。皆さんどうぞ気温の変化には気をつけて素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田義彦でした。ではでは、バイバイ。